改めてメリークリスマス、感謝します。2020年いろんなことありましたけれども、しかしこのクリスマス礼拝を共にこの場所で迎えることができること、一つ感謝なことだなというふうに思います。世界では本当にこのように集まることができない場所も多くありますので、その中で私たちまだ守られている方であることを感謝したいと思います。また動画を通して礼拝を共に、今日このクリスマスの礼拝もされている方々がありますけれども、本当にそれぞれの場所に本当に主が本当にこのクリスマスの喜びを与えてくださることを今日も期待していきたいと思っています。今日はクリスマスということで、本当はコンサートであったりとか、あの祝会であったりとか、さまざまなことが、本当は去年の年末とか今年の年度初めの時には企画していましたけれども、なかなか思うようにできないことは残念に思います。でも2000年前の最初のイエス様が来られた時のクリスマスのことを覚えると、あの決してたくさんの人たちが一緒にクリスマスパーティーをしていたとかいうわけではなくて、その会話を受けに寝かせられたイエス様と、そして、マリアとヨセフと、一緒に最初の時を過ごしていた、その後で羊飼いたちがやってきたりということがあったわけですけれども、それを思う時に、決してクリスマスというのはこう派手な、たくさん集まる派手なパーティーというわけではなくて、本当に小さな場所、本当にもしかしたら本当に暗い汚いような場所、そのようなところにもイエス様が来てくださった、本当にそのことを思うときに、このコロナの中で、いつものようなクリスマスではないかもしれませんが、しかしそれでも本当に主の喜びが、主が来られたという事実があることを改めて感謝したい、そのように思います。早速今日はですね、御言葉から、クリスマスの御言葉の箇所をお読みしたいと思います。ルカの福音書の2章の8節から20節。ルカの福音書の2章の5節から20節をお読みしたいと思います。ルカの福音書2章の5節から20節4節からにしましょうか。キリのいいところ。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話受けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝場桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アメン。お祈りします。愛する天の神様、今日私たちにこのクリスマス礼拝の素晴らしい機会を与えてくださり感謝します。イエス様、あなたが来られたということ、本当にそれはクリスマスであろうとどんな時でもいつでも喜ぶことができます。しかしこのクリスマスシーズン、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、このクリスマスというのは本当に特別な時です。それはイエス様が来てくださったから、今御言葉にあった通り、私たちにとっての大きな喜びが与えられた時であることを感謝します。この難しい年の2020年のクリスマス、しかしこのような中でも私たちがこの大きな喜びをかみしめることができることを感謝します。 どうぞここにおられるお一人一人、また動画を見られているお一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように。どうぞあなたの誕生を今日覚えて、感謝したいと思います。お一人お一人のお祈りと合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日先ほども、賛美も、クリスマスソング歌いましたけども、あの有名な賛美歌で、あのモーロビトコゾーリテとね、あの聖歌だとタミミナ喜べという歌になりますけども、ちょっとですね、歌詞を全部は出しませんけども、少し、最初のですね3つの節だけをちょっと見たいと思うんですけども、あのジョイトゥーザ、なんか一人で独唱しても仕方がないですけども、このジョイトゥーザワールドザロードハズカムっていうね、世界の喜び、主が来られたって意味が最初の一行になります。次の言葉はですね、 Let us receive her king、 世界は私たちの王を受け取ろうっていうのが直訳になります。もろびとこぞりってね、本当だったら民みな喜べ、主は来ませり、それがこの2行の意味です。そして3行目を見るとですね、Let every heart prepare him room ってね、心に死のための場所とかですね、さっきルームってありましたけども、ルームって英語はあの部屋という意味とか場所とか余裕とかそういう意味があります。私たちの主を、王を迎えるために、その場所を、その部屋を心に用意しましょう。それがこのもろびとこぞりで民みな喜べの最初の3行のところの、歌詞です。これを見るときにどうでしょう、皆さん、主が来られたってね、そして私たちはこの王を受け取りましょう。そして3つ目のこの3行目のところの歌詞に書いてあるのは、心に、ね、もっと言うと全ての心に、心の全てとか全ての人の心に、この王を、主を迎える部屋をご用意しましょう、場所をご用意しましょう。この3行目の言葉はとても私たちにとって響く歌詞だなということを今日改めて思います。はい、ありがとうございます。私たちイエス様が来られたっていうね、1行目の先ほどの歌詞のこと、そして王が来られた、それはよく私たち分かっていると思います。でもその後に出てきた、心に部屋を、場所を主のために用意しましょう。私たちの心には主を迎えるために場所が、スペースが、部屋が必要です。ね、私たちにはイエス様がもう来られたという事実、王様が来られたという事実があるわけです。しかし私たちの心に場所が、部屋が、スペースが、余裕がないのであれば、イエス様をお迎えすることができないということです。非常に意味の深い歌詞だなということを改めて思います。もし私たちが今は忙しいからとかですね、今は余裕がないから後にしてくれと、そういうふうだったらですね、ちょっとね、あの仕事が年末で立て込んでいるからとかね、ちょっと家族のこととか学校のこととかいろんなことが忙しすぎるからとか、ちょっと人生で今忙しい時期からもうちょっと後の時期だといいなとか、そうして後回しにしていくと、せっかく私たちの神、王であるイエス様が来られても心にお迎えすることができなくなってしまうということです、ね。できればアフターコロナにしてほしいみたいなねコロナの間は大変だからとか、そういうわけではなくて、私たちはイエス様を心にお迎えしなければいけません、ね。まだクリスチャンでない方々にとっては、ぜひ心の中心にイエス様をお迎えしていただきたい、そのように思います、ね。イエス様はもう来てくださってますけども、受け入れる場所が必要です。そしてクリスチャンの私たち一人一人、ここにおられるクリスチャンの方々は、大事なことは、いつも主のために心に場所をご用意しているでしょうか。心の一番良い場所、心の中心にイエス様のためのお部屋を、場所を用意しているでしょうか、ね。まあ、聖書の、ね、別の箇所にも書いてありますけども、私たちは神様の住まわれる、ね、宮とされている、神殿とされているとありますけども、神殿の一番奥に本当に主がおられるというか、中心に神様がおられるべきですよね。でも気をつけないと、私たちが忙しくなっていくときに、心の中心に、心の場所にイエス様全然おられなくて、日曜日の朝になると、なんかいざ迎えよう、いざ迎えようって迎えるんだけども、またどっか行ってしまうみたいな。気をつけないと、私たちは忙しさ、余裕のなさ、そういう中で心の中からイエス様を締め出してしまう、そういう可能性があるなっていうふうに思います。そう思うときに、先ほどの民みな喜べ、もろびとこぞりての歌詞の 主のための心に場所を備えましょうという言葉がとても響くな、そのように思います。今のルカの福音書の2章の箇所を見てもですね、イエス様が誕生されるときにどうだったか、7節のところを見るとこう書いてあります。男子の産子を産んだ、そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。せっかくイエス様が来てくださったのに、救い主があれだけ多くの人たちが待ち望み予言された救い主がやっと来られたのに、どこにもイエス様をお迎えして安全に安心に生まれていただく場所がなかったわけですよね。いや、もうすぐ子供が生まれるんですっていう話を、まあ、もちろんね、この救い主がとかそういうふうに言い方をしていたのか、ちょっとどの程度ぼかしながら話してたのか、マリアとヨセフがどのように話してたか分かりません。しかし一つ言えるのは、マリアとヨセフは一生懸命宿屋を探したということです。どこか安心安全で生まれる場所を探したい。そして貝羽桶というのは家畜が食べ物を入れる場所ですから汚い、本当にどん底のような場所です。もちろん家畜のその貝羽桶というのはわりかしこう意外と暖かい場所だったんじゃないかとも言われてはいます。石でできていてとか。でもそうだとしても、やはり食べ物が入っている場所に、食べ物ね、そこに家畜の顔が入るわけですからよだれも垂れるわけですよね。そこに赤ちゃんを入れるかって言ったらなかなか大変なことですね。しかしイエス様が来られた時に2000年前、場所がなかった、部屋がなかった、スペースがなかった、そのように御言葉に書いてあります。せっかく救い主が来てくださったのに、私たちも気をつけないと、イエス様は後回し、神様の場所は後回しになっていて、もう本当にどこも場所がなくてみたいな、片隅にみたいな風になりかねない、そのように思います。私たちにとって今日皆さんにお伝えしたい大事なことは、喜びには心の中に場所が必要だということです。主をお迎えする部屋をご用意しましょう。心の中に、ね、心の中にイエス様をお迎えする場所が必要です。初めてイエス様を信じる方々にとっても心の場所を、扉を開けなければいけません。クリスチャンの私たちも心の中心にいつもイエス様を、イエス様にいていただきましょう。お部屋を心の中にご用意しましょう。それがこの喜びを迎え入れるために大事なことです。いくら素晴らしい王様が、素晴らしい神様が、素晴らしい喜びがやってきても、心の中心に置けなければ、その喜びは外にあるわけですね。私たちはしっかりとお迎えする、そのことを今日覚えないといけないな、そのように思います。そして続けてこの御言葉の箇所を見ていくと、最初のこの、まあ、最初の礼拝者は、まあ、ヨセフとマリアだと思うんですけども、その次にやってきたのが羊飼いたちでしたけども、そのシーンは8節から11節このように書かれています。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。ね、最初の礼拝者たちは羊飼いたちでした、ね、マリアとヨセフ以外のですね、最初の、知らせを受けた方々ですね。羊飼いは最も本当に過酷で、嫌われていた仕事の一つでした。聖なる日、ね、その日をゆっくり休むことができ、安息日を守ることができないわけですね。いや、今日は安息日だから羊ちょっとあなたたちも休んでてくださいってね、わけにいかないわけです。餌をあげないといけないし、羊は寒いところだと死んでしまうし、水も食べ物も必要だし、羊飼いはいろんな家庭のそれぞれの羊を預かったりとか、また専門に羊を飼う中でずっと年がら年中羊と一緒に過ごさないといけなかったわけです。この時も8節を見ると、野宿をしながら羊の群れの4番をしていた、まあ、4番ですから、寒かったり、また暗かったり、またいろんな、もうなんていうか、どん底の、私たちもどうでしょう、真っ暗な部屋にずっといるとかね、真っ暗な場所に外でずっといると、だんだん心が暗くなっていくと思いますね。 明るい部屋にいると明るい気持ちになっていきますけど、どうでしょう、皆さんが野宿をしながら羊の番の4番をしていたら、なんか私昔生誕劇の担当でこの羊飼いでなんか、ね、野宿をしながらあの羊のことを 見ている役をやったことがありますけど、なんか昨日もローマ兵にぶたれたとか言いながら、なぜ羊飼いがローマ兵にぶたれたのか今思い出すとよく分かりませんけれども、まあどん底な仕事だったわけですよね。そう考えるとですね、ここの御使いたちが羊飼いのところに来てくれて、イエス様が生まれたことを知らせてくださったって本当に素晴らしい知らせだなと、良き知らせですよね。人々に虐げられ、真っ暗闇で収入も少ない、人々に嫌われる仕事、そして安息日も守れないから礼拝からも一番ほど遠いような人たちです。まさに例えば今日教会に一番来るのが難しそうな仕事をしているような人たち、ある意味そういうことも言えるぐらいだと思います。しかしそんな希望がない苦しい状況、しかしその羊飼いたちのところにこの素晴らしい最初の知らせはやってきました。で、そしてその知らせは何と言っているかというと、10節を見ると、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。最もどん底というかね、真っ暗闇の大きな失望のような中にあった羊飼いたちに大きな喜びの知らせがやってきたんですね。この先ほどからも言ってますけども、2020年は非常に暗い、1年だったかもしれません。期待していた1年とだいぶ状況が変わってきてしまったと思います。これほど健康のことに気をつける年になると誰も思っていなかったですし、経済的なことであったり仕事のことであったり将来のことであったり、さまざまなことも難しい状況にあります。多くの大学生たちも今学校を、ね、休学している、そのようなニュースも出ていたり、いろんな職場が倒産していたり、来年の見込みが厳しいとかですね、いろんなニュースが出ているのも事実です。暗いニュースがたくさんあふれていて、喜びからほど遠い1年かもしれません、ね。むしろ喜びましょうっていう時に、なんかちょっと喜んでいいのかなというね、なんか自粛しないといけないんじゃないかというような気持ちになるかもしれません。なんかニコニコと人前でしすぎるのが大丈夫かなと思われるような年かもしれません。世界中で今大きな失望であったり悲しみであったり、もちろん病であったり死がありますから、寄り添うことであったり慰めが必要だと私も思います。しかしこの大きな失望の中にあった羊飼いたちに大きな喜びが知らされたように、この2020年、大きな失望や不安、暗闇の中にいる私たちに大きなこの喜びが今日も告げ知らされていることを感謝しましょう。羊飼いたちはこの後でどうなっていったか、それは何かというと、羊飼いたちはイエス様のところに礼拝しに行ったわけです。行きて拝せよと出かけていったわけです。行きて拝しに行った時にどうなったかというと、大きな失望が大きな喜びに変わったわけですね。羊飼いたちには心の中に場所があったわけです。もし羊飼いたちが心に余裕がなくて、いやもう今めちゃくちゃ辛いけど苦しいけども、でも忙しいからちょっと羊置いとけないからやめとこうって言って行かなかったら、行きて拝しに行かなかったら、羊飼いたちは大きな失望のままだったわけです。しかし羊飼いたちは心に余裕を持って、心に場所を持ってイエス様をお迎えしたから、礼拝しに出かけて、羊飼いたちは大きな失望が大きな喜びに変えられました。今日も私たちもイエス様という素晴らしい方が来てくださっている、その方に礼拝しに来るときに、私たちは大きな失望ではなくて大きな喜びに変えられている、これがゴスペルです。良き知らせだと思います。この箇所で羊飼いたちは失望の中にあった。でもこの後で16節のところを見ると、急いで行ってマリアとヨセフに解剖犬に寝ている緑子を探し当てたっていうふうに書いてあります。そして17節、それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたってね、聞いた人たちはみんな羊飼いたちが話したことに驚いた。羊飼いたちはこの大きな喜びを持った時に、もう伝えなくてはならないというかね、もう伝えずにはいられない状況になるぐらい喜びに満たされたわけです。私たちもこの大きな喜びのもう元となるイエス様が与えられてます。アメンですね。もうそれは2000年前の羊飼いたちだけじゃないです。 先ほどの歌詞にもありましたけど、主はもう来られたんですね。王はもうすでに来られたんですね。今日来られるわけじゃないですよもうすでに来られてるんですね。アーメンですね。私たちの心にイエス様が中心にいるかどうかだと思います。その時に私たちは心に喜びがあるはずです。この十節のところを見ると、大きな喜びを告げ知らせますというふうに御使いが言いました、ね、私たち一喜一憂という言葉がありますけど、私たちはある時喜び、ある時悲しむ、そのようなことがあると思います。今日皆さんは喜びがあるでしょうかとお聞きすると、多分まああるけど、なんか、どういうことが喜べるかなと思う人もあるかもしれません。でも今日嬉しいことがありましたかっていうと、ちょっと気軽に答えられるかもしれませんね。嬉しいっていうのは、何か良いこととか何かがあった時に、感情的に、あ、嬉しいって気持ちがやってくるわけです。なんか美味しい食べ物を食べたら嬉しいって気持ちがやってきたりとか、テストでいい点数取ったら嬉しいと思ったりとかですね、なんか友達とかね、家族の人たちに良いこと言われたりとかね、ニコッとすれ違う時に微笑まれるだけでも、なんか嬉しいという気持ちがやってくるかもしれません。嬉しいというのは、まあ、感情的に嬉しいという気持ちがやってくるわけですね。でも喜ぶという言葉は嬉しいよりももっと深いと思います。嬉しいというのはさっき感情だって言いましたけども、喜ぶということももちろん感情ですけれども、しかし喜ぶためにはもっと大事な事実が必要だということです。嬉しいというのはね、なんかちょっと良いことがあっても嬉しいという気持ちがやってきますけども、喜びというのはもっと本当に大きな事実がなければ喜ぶということはできないと思います、ね、喜ぶためには事実が必要なわけですね。だから喜びが今日ありますかって言った時に、なんか嬉しいよりも喜びっていうのは、少し考えてしまうというかね、もっと大きなものだなと皆さん実感していると思います。しかしこの10節のところで御使いが言ったのは、この民全体に与えられる大きな喜びだって言うんですね。ただの喜びじゃなくて大きな喜びだって言うんです。そしてこの大きな喜びには事実が必要です。それが何かというと、イエス・キリストが来られたということです。この本当に素晴らしいアメージングレースですね。イエス様が来られたという事実があるから、私たちには大きな喜びが与えられています。この事実は永遠です。2000年前に来られたイエス様を毎年クリスマスで私たちは確認をある意味するわけですけども、喜ぶわけですけども、しかし年中いつでも毎日いつでもイエス様のこの来られた事実は変わらないわけです。ですからいつも嬉しいと思えるし、いつでも喜ぶことができる事実があるわけです。変わらない永遠の事実があるから、私たちは永遠に喜ぶことができる。私たちの喜びは大きな喜びであるし、永遠の喜びである、そのように言うことができます。そしてさらに、今のこの大きな喜びはこの民全体に与えられるっていうふうに書いてあるんですね。ちょうどここにも今も出てますけども、 Joy to the World ってね、世に与えられた、世界に与えられた喜びだって先ほど私たち歌ったわけですよね。ね、ジョイトゥーソースケとかね、ジョイトゥーザソースケとかですね、ジョイザはいらないかもしれないですけどジョイトゥーザチャーチじゃないわけですね。もちろん皆さんお一人お一人に与えられた喜びです。この教会に与えられた喜びだとも思います。でも私たちはジョイトゥーザチャーチでね、ジョイトゥーザチャーチで教会で歌ったらちょっとやばい教会だと思いますけども、私たち教会で喜ぶためにクリスマス会してるわけじゃなくて、この民全体に与えられた喜びだってことです。 Joy to the world なんですね。私たちはこの教会の建物の外におられる方々、またインターネットを通しても礼拝していらっしゃる方々、そしてさらにその外の多くの方々、私たちの友人や家族や周りの、私たちも知らないような全ての民全体に与えられる大きな喜びだってことです。これがイエス・キリストの誕生です。喜びとはイエス・キリストご自身なんだ。それが今日皆さんにお伝えしたいもう一つのことです。喜びとはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストの誕生があってこそ、そこに大きな喜びがあり、このイエス様が心の中心にいてくださる、永遠にいてくださるからこそ永遠の喜びがあるということです。そしてこの喜びは私たち一人一人にとってのものでもあるし、しかし同時に民全体すべてのものに与えられた世界の喜びだということです。だからこのクリスマスに皆さん一緒にクリスマスを喜びましょう、楽しみましょうというわけです。 羊飼いたちもこの素晴らしい知らせを聞いたときに、周りの人たちに告げ知らさなくてはもうならなくなっちゃったわけです。なぜならこの喜びは羊飼いたちだけのためのものじゃなかったからです。羊飼いたちが伝えないといけない周りの人たちがいたわけです。世の中に全てに与えられた大きな喜び、それがこのクリスマスの大きな意味です。イエス様ご自身が喜びだからです。もし今日皆さんの中であまり最近喜べてないな、そういう方がいらっしゃったとしたら、最初のお伝えした通り、喜びには部屋が必要だ、そして喜びとはイエス様ご自身だってことを考えるときに、心の中心に、心の中心の場所にイエス様がおられるかを確認しましょう。もし心の中心にイエス様がおられなくて、問題であったりとかいろんなことであったりとか、この世のこととかいろんなことが真ん中にあったら、当然そのことが不安になったり問題になってしまいます。しかし心の中心にイエス様がいてくださるなら、たとえ問題があったとしても、いろんなことがあったとしても、喜ぶことができる事実がそこにありますから、今日このクリスマスの時に、クリスマス礼拝の時に再確認を私たちするべきだなっていうふうに思います。羊飼いたちも忙しかった、どん底だった、でもイエス様のところに礼拝しに行ってお迎えをしました。私たちもどんな状況であってもイエス様を今日しっかりと心の中心にお迎えしていきましょう。そして最後に皆さんにもう一個お伝えしたいことがあります。それはネヘミヤの8章の10節を開いていただきたいと思います。旧約聖書のネヘミヤ書の8章の10節です。ネヘミヤ書の8章の10節、ネヘミヤ書の8章の10節、ネヘミヤ記8章の10節の、最後の部分を御言葉をお読みしたいと思います。ネヘミヤ記8章の10節の最後の一行をお読みします。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ、そのように書いてあります。今日皆さんにお伝えしたい3つ目のこと、それは喜びとは私たちの力だということです。もっと言うと、主を喜ぶことは私たちの力です。主にある喜びは私たちの力だとも訳すことができます。この2020年を振り返って行くときに、来週は大蔵先生がメッセージしてくださいますので、私ある意味今年度最後の聖日礼拝のメッセージですけども、この場所でこの1年は皆さん力をなかなか感じにくい1年だったんじゃないかなと思うんですよね。振り返るとね、なんか力がみなぎってやるぞっていうような感じになかなかなりきれない、なんか脱力感があるというかね、もちろんマスクしながら動いてるとなんか疲れやすいとかね、それ私も思いますけれども、それだけじゃなくて、なんか力が起こりにくい、実際に自殺率が上がったり引きこもったり、皆さんね、ちょっとある意味こう全員が引きこもるような感じのところあります。でもそれだけじゃなくて、なんか力が出にくい、本当にこの疫病のことは世界中に力を落とさせるような状況があると思います。皆さん自分の力を今日感じますかっていうよりも、もしかしたら皆さん無力感を感じますかっていうことかもしれません。いつちゃんとしたワクチンが出回ってくるんだろうとかね、もちろん今海外で始まってますけども、それがどうなのかわからないとかですね、変異したウイルスが出てきてるんじゃないかとか、いろんなニュースが出てくるとまた一喜一憂私たちするわけです。無力感を私たち感じるかもしれません。でも今日このネヘミヤ記の8章10節を見るときに、主を喜ぶことはあなた方の力だっていうんですね。私たちに力はありますかっていうことを考えるときに、ね、皆さんに力みなぎってますかって、力がありますかっていうふうに聞いたときに、それは同時に主を喜んでおられるでしょうかっていう意味でもあるということです、ね。無力感を感じますかって質問ってことは、要は主を喜んでないですかに近いわけですね。ここの御言葉をこのまま解釈するとですね、私たちが主を喜んでるなら、主にある喜びがあるなら、そこに力がある、そのようにこのネヘミヤ記8章10節言ってくれてるんですね。で、先ほどのルカのところの聖誕のところに戻ると、イエス様が来られたことこそが大きな喜びだって書いてあるわけです。もうこれは事実です。永遠に変わらない事実です。 それが私たちに与えられてます。じゃあ私たちに永遠に変わらない力も与えられているってことです。このイエス様の誕生を喜ぶなら、心の中心に置いているなら、私たちには力が与えられてきます。大きな喜びが溢れてきます。その時に大きな力が溢れてくるんだってことです。皆さん、なので主をしっかり心の中心に置いて、そして主と共に歩み、そして主を喜びましょう。その時に私たちに生きる力も与えられてくると思います。来年どのようなことが起こるか私たちは分かりません。しかし私たちには変わらない喜びがあります。そして変わらない力がもうそこから溢れるわけですね。イエス様ご自身が大きな喜びであり、主を喜ぶことは私たちの力だからです。だからもちろんいろんな祝会であったりとかクリスマスコンサートは確かにできません。でもクリスマス自体のことは喜びましょう。イエス様が来られたことは喜びましょう。イエス様が私たちの心の中にいてくださることを喜びましょう。それこそが私たちの力だからです。たとえ大きなパーティーとかじゃなくてもいいと思います。大きな集会じゃなくてもいいと思います。それぞれのご自宅で、一人静まるときでも、家族で静まるときでも、イエス様が来てくださったことを感謝しますと、私たちがしっかりと心の中心にイエス様を置くなら、そこに喜びが、力がみなぎってきます。2021年、力強く皆さん生きていきたいでしょうか。この暗闇の時代の中で力強く生きていきたいでしょうか。それは大きな喜びを心の中心に置くことです。羊飼いたちがなぜあんなに堂々と人々に伝えていけたのか、それは大きな力が与えられたからです。変わらない事実、それはイエス様が来てくださったそのことです。しかし同時に私たちいろんな状況があると思います。今も疫病のことがありますし、実際に病んでいる方であったり、仕事の中で行き詰まりがある方も多いと思います。来年もいろんなことがもしかしたら人生であるかもしれません。しかし先ほど言った通り、主と共に歩むときに私たちにはこの変わらない喜びと力があるわけです。一つ有名な、ちょうど写真が、御言葉の後最後に足跡というですね、有名なクリスチャン の, この写真出してるだけですけど足跡という有名な詩がですね、あるんですね。詩を全部読むとちょっと長くなりますので、その詩の中からかいつまんでお話ししたいと思います。フットプリント、足跡という、クリスチャンのある方の詩ですけれども、ある夜一人の男性が夢を見ました。それは彼の人生を振り返るときに、その人生を海岸をイエス様と歩く、それを表している歌だったわけですね、詩だったわけですね。ある夜一人の男性が、夢を見るときにイエス様と共に海岸を歩いている、人生を歩いている夢を見ました。そして人生のいろんな場面場面がその中で浮かんでくるわけですね。楽しかったこと、苦しかったこと、問題があったこと、いろんなことが、人生のことをいろいろこの夢の中で思い起こしていきました。そしてこの2つの足跡というのは彼は分かるわけですね。一つは自分の足跡、もう一つはイエス様の足跡だったわけです。しかし振り返ると、2人分の足跡があるところがあるんだけども、ある時に来ると足跡が一つだけになってしまう、そういう箇所がいくつもあったわけですね。いくつか人生の中で、足跡が一つだけになってしまう、そのような場所がありました。そしてその時というのは、彼にとって人生の中で苦しい、辛い、打ちひしがれたような状況の時でした。この男性は夢の中で悩みます。神様、あなたはあなたを信じる時にいつでも一緒にいてくれると言ったじゃないですかって。私が苦しい時も辛い時も病の中にいる時も、イエス様、あなたはいつも一緒にいてくださると、あなたを迎え入れた時に言われたじゃないですか。この男性はイエス様に問いかけます。この男性はイエス様に、なぜあなたが一番必要だった時にあなたは私を置き去りにしたんですか。そのようなことを彼はイエス様に夢の中で言います。その時にイエス様が答えられます。私はあなたを愛してるよと、あなたを決して見捨てはしない、あなたが試練や苦しみの中にあった時、たった一組しか足跡がなかった時、それは私があなたを背負って歩いたからだ。そのようにイエス様は答えたんですね。足跡が一組しかなかった時、その時にイエス様が 背負ってくださった、それがこの足跡の死の意味というかですね、この足跡っていう死です。イエス様は、私たちがイエス様どこにおられるかな、苦しいとき辛いときあると思います。実際にこの2020年ももしかしたらこれからの人生の中でも苦しいときや困難は私たちの中でやってきます。もしかしたら一人で歩いているように感じてしまうときもあるかもしれません。しかしそう思っている私たちを背負ってイエス様が歩いてくださっているということです。イエス様が心の中心に来てくださった大きな喜び、大きな力がと言いましたが、イエス様は私たちと一緒に歩んでくださるんですね。あの羊飼いたちも、じゃああの後で人生がどんなふうに変わってたか私たち知ることはできませんけれども、きっと羊飼いの仕事を続けていったわけです。暗い中を羊の番をしたり野宿をすることもあったでしょう。苦しい事実であったり辛い事実は、実際事実は変わらなかったかもしれません。でも羊飼いたちは大きな喜びとあの大きな力が与えられたわけですよね。そしてイエス様が一緒にいてくださる、インマヌエル、主が私たちと共にいる、この方が一緒にいてくださる、そのことを羊飼いたちも体験していきました。今日私たちもこのクリスマスにイエス様が来てくださったことを喜び、心の中心にもう一度改めて主にしっかりと座っていただくことをするとともに、どんなことがあったとしてもイエス様がいつも一緒にいてくださる、そのことを感謝しましょう。自分が孤独な時、苦しい時、本当に人生のどん底の時、そんな時も主は私たちから離れずに私たちと一緒に歩んでくださいます。この方が私たちを背負ってくださいます。今日きっとこの礼拝堂におられる方の中にも、また動画で礼拝されている方の中にも、もしかしたら困難の中にある方々、苦しみや問題のある方もあるかもしれません。しかしイエス様はそんなあなたの場所に来てくださった、あなたの心に来てくださったわけですね。先ほども言いましたけども、貝場桶というのは本当にある意味最も汚いような、最もどん底のような場所を表していると思います。王宮の部屋であったり宿屋の部屋であったり、いろんな場所がいっぱいありました。でもどこもいっぱいで、最後にこの貝場桶にイエス様は生まれてくださいました。この世の中の中にもいろんな人たちがいらっしゃると思います。いい人というかね、良いことをしている人とかお金持ちとかいろんな人もいるかもしれません。私の心はすごく立派で綺麗で、いつでも主をお迎えできますってタイプの人もいるかもしれませんけれどもしかし実際考えると私たち一人一人の心は汚いかもしれませんね。どん底かもしれません。しかしそんなあなたの心にイエス様は来てくださるんですね。それがこの貝場桶が表していることです。今日このクリスマス、私たちのこの本当は汚かった、本当はどん底だった私たちのこの心の中心にイエス様が来てくださった、そのことを改めて感謝していきましょう。主が来てくださった、その事実が変わらないということ、変わらない喜びが与えられているということ、そしてみなぎる力がそこから溢れてくるということ、私たちがどんな状況を歩んでいても主が私たちを背負って歩んでくださるということ、インマヌエル、主が私たちと共にいるというのは、私たちが良い時も悪い時もいつも主が一緒にいてくださるということです。だからインマヌエルですね、主が共にいてくださるんですね。感謝ですね。どんな時も主は一緒にいてくださいます。コロナの中にあっても主は共にいてくださいます。皆さんが問題の中にあっても、病の中にあっても、苦しい状況の中にあっても、もちろん喜びの中にある時も、いつも主は共にいてくださいます。いつも私たちと共に歩き、私たちが疲れた時には背負ってくださいます。この方を今日改めて感謝していきましょう。改めて主のための心の王座を用意していきましょう、ね、皆さんもう一度お聞きしますけども、皆さんの心に喜びはあるでしょうか、ね、今もし少し実感が湧かないなって方があったら、もう一つお聞きします。皆さんの心にイエス様がおられるでしょうか。心の中心にイエス様がおられれば、必ず喜びが湧き起こってきます。力が湧き起こってきます。 この1年も多くの方が自殺したとね、1万7000人ぐらいが自殺の今の人数でしょうか。でも今年の統計は増えていってるかもしれません。クリスチャンになる方よりも自殺率の方が高いというのは非常に残念なことです。希望がない時代かもしれません。しかし私たちにはこの希望が与えられています。ぜひ一人でも多くの方がこの心の中心にイエス様をお迎えしたときに、変わらない喜び、変わらない希望、変わらない力に満たされていただきたい、そのように願います。私たちは先に与えられたものとして羊飼いたちのようにもう知らせていかなければ止まらない、知らせていきたい、そのように思いませんか。いやもう来られたんだってって、変わらない喜びがあるんだってって、変わらない力があるんだって、変わらない希望があるんだって、だから行って見てみましょうって、お迎えしましょう、心にイエス様をお迎えしませんか。私たちの役割だと思います。ね、一人でも多くの方々にこの希望が、喜びがどんどん広がっていく、そのことを本当に期待して、また私たち自身がそのように歩んでいきたい、そのように思います。しばらくお祈りしたいと思います。目を閉じていただいて、まずイエス様が来てくださったこと、またもうすでにイエス様を信じておられるお一人一人は、イエス様、あなたが私の心の会話桶に生まれてくださった、来てくださったことを感謝します。主が来てくださったことを感謝します。私の汚い心の中心にもあなたが来てくださった、本当にそのことを感謝します。今しばらく祈っていきましょう。